君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
新しい学長を迎えて新たな春を迎えた義歌大ですが、学長を支える理事副学長は義歌大歴21年のあの先生がついています。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は建築都市システム学系の教授にして、この春理事副学長に就任しました大貝明先生に聞きます。
学長がいて、そして理事副学長がいてという構図。
はいはい。
ナンバー2。
まあ何もするかどうか分かりませんけども。
先生はもうずっともう義歌大にいらっしゃいますね。
僕が来たのが平成5年からですから、もう今22年目になるのかな、はい、義歌大では。はい、
もうその間全然よそには行かずに。
そうですね、はい、
ずっとだから豊橋にいらっしゃる先生なんですけれども、
はい、
以前もあの防災ツール作るにあたって、このやっぱりこう東三河というのをモデルにも作ってらっしゃいましたし、
はい、
すごくこう東三河にこだわってくださってるんだなという感じを受けましたけれども、
まあ、あの、うん、僕の専門がもともと都市計画あるいは地域計画っていう分野ですから、うん、やっぱりこの地域をフィールドにして、はい、あの研究を進めていくというスタイルが我々の分野のスタイルですので、う
ん、でもちょっと心配なのは、そんな風に僕らの暮らしを守ってくれる大貝先生がですね、あの偉くなっちゃうと、研究が副学長だとなかなかできなくなっちゃうんじゃないかなと思うんですけれども、どうなんですか。
そうですね、ちょっと今はもうここしばらくは研究から少しあの遠ざかるしかないんですけども、
はい、
まあ、僕の教え子もいますし、
はい、
まあ、その辺で少しずつはあのまた継続してやっていきます。自分自らがデータを整理したり分析をしたりっていうことはちょっともうできませんけども、まあ、今まだ研究室の去年までの学生がいますので、
はい、
彼らが少しずつあの、まあ、僕の研究テーマで研究を進めてくれてる。
頼もしいですね。
まあ少しは足りないですけどまあまあ少しずつは進めていって。
先週あの大西学長に出ていただいてお話を伺った時に、
はいはい、
僕はあの教授じゃないからっておっしゃって、もう学長なので。大貝先生ももう教授ではないですか。
ですね、いや一応教授という肩書きはあの持たせていただいてます。ですので、まあ研究そのものをもうやる時間はもうほとんどありませんけども、
はい、
できないこともないっていうことですね。
は
い、
そうなんです。立場的にはできるわけなんですね。まあ、
はい、一応教授という肩書きは大西先生のご配慮で、持たせていただいているということです。
そうなんですか。はい、じゃあ副学長であり教授でもあり。
まあ そういうことですね。ただ仕事としてはもう理事の仕事がもう 90% 以上になるかと思います。
理事副学長のお仕事っていうのはどういうお仕事になるんですか。
あの理事は3人今いまして、で私は総務担当ということになってます。
あの理事副学長が3人いらっしゃる。
そうです。あ、理事副学長は2名です。ごめんなさい。
理事副学長は2名
で、副学長という肩書きはつかない理事がいて、
うん、
その理事は経営担当。
経営っていうのはもうこの義歌大を経営するっていう意味の経営なんですね。
あと2人が、理事副学長という肩書きを持ったもので、
はい、
私が総務担当で、もう1人の理事副学長が教育と、国際、あ、まあ、もうちょっと分かりやすい学務というですね、学務担当副学長ということになります。
いかにも副学長という感じですが、大貝先生の総務というのはちょっと分かりにくいですね、は
い、分かりにくいですね。私も分かりにくいと思うんですが、はい、まあ、要は大学全般、大学運営全般を、まあ、見るっていう、そういう立場だとは思ってます。ああ、ですので、まあ、大学っていうのはご存知の通り、教育を、学生の教育をするっていうことと、はい、そして研究をすることで、まあ、最近はその社会貢献、うん、基本的にはこの3つが大学の使命、本学としてもそれを使命として当然ながらやってるわけですけども、はい、その教育、研究、社会貢献、こういったことを実際にやられるのは大学のそれぞれの先生方であるし、あるいは学生であるわけですけども、総務担当というのはですね、そういう教育研究の活動がより活発にっていうか、より快適にっていうか、よりやりやすくっていうか、そういう環境づくりを、まあ、する仕事が総務担当だろうというふうに思ってます。
はい、まあ、大貝先生、都市計画の先生でいらっしゃいますけれども、総務というお仕事は今まで経験されたことはない、はい、
そうですね、
未知の世界だと思うんですけども、その辺いかがですか。
そうですね、全然まだ未知の世界で、まだ1ヶ月も経たない中で、非常に今は面食らってる、はい、ところがありますけども、まあ、僕が考えるこの総務の仕事とは何だろうということを自分なりに考えて、はい、見てるわけですけども、うん、よくよく考えると、これは都市計画の役割っていうか、都市計画が果たすべき役割とどうも同じとこ、通じるところがあるなというふうに僕は今感じてます。
というと、どういうところですかね。
そうですね、それはですね、うん、今ちょっと大学の話をしましたけど、大学っていうのは教育研究、そして社会貢献という、こういった活動をやることが使命ですよね、
はい、
で、その僕の役割、総務担当の役割っていうのは、そういう活動が円滑にっていうか、うん、みんなが元気に、研究の業績が上がるし、素晴らしい優れた学生を育てる教育をしっかりやる、
はい、
そういう、まあ、活動といえば大学の活動ですよね、それは、うんうん、でそれを支えるため の, まあ、環境づくりをするのが総務担当っていうふうに考えると、はい、実は都市計画っていうのは、この都市の中で、人々がそこで生活をし、うん、そこで働き、
はい、
あるいは時には遊んだり、レクリエーション、余暇を楽しんだり、でそのために、まあ、移動したりっていう、 それがまさにその都市寮の活動っていうか、活動ですよね、
うん、
で都市計画の役割っていうのは、そういう人が生活すること、働くこと、それは、まあ、働くっていうのは経済的な活動もあれば、社会福祉的な活動もあれば、さまざまな活動がありますけども、はい、そういった活動が円滑に、まあ、安全に、うん、さらに言えばより快適に、
はい、
できるように、その都市っていう器を整備していく、
はい、
あるいは環境づくりをしていくのが都市計画の役割なんですね。だ、そういった意味では、僕は総務担当っていうのは都市計画と非常に通じるところがあるのかな、うん、
その辺をじゃあ期待されて、都市計画の大貝先生が理事副学長、まあ、総務担当、
そういう意味で期待されたかどうかは分からないんですけども、まあ、自分なりに総務の仕事は何をすればいいのか、どういう役割を果たせばいいのかっていう考えたときに、うん、都市計画と相通ずるところがあるのかなっていう。
逆に先生の方で自分のフィールドに仕事を持ってきて
だから多分調整役っていうことになると思うんです。だからいろんな意味での先生で言えば200人以上の先生がおられますし、
はい、
事務方で言えば百何十人、合わせて300数十人ぐらいのスタッフが働いているわけですけども、そういった人たちがより活性化するというか、活動が活発に行えるように、はい、そのマネジメントをする、あるいは調整をするというか、コーディネートするというか、そういう役割が総務担当なんではないかと、まあ、自分なりに理解をして、まあ、取り組んでいるところ。
じゃあ先生の今までの研究での蓄積してきたことが、これからの技科大
研究というよりも、うん、まあ僕自身がこの東三河の地域の都市計画とか町づくりに直接今まで長年関わってきましたから、実際に地域の現場で行われていることそのものが町づくりのためにいろいろ調整をしていくっていうかな、まあ大学の教員という立場ですけども今まで果たしてきましたから、それをまあ今度は都市ではなくて大学がフィールドにしてそういう役割を果たしていけたらいいのかなっていうふうに、まあ自分なりには考えてます。
なるほど。大貝先生、まあ、皆さんもいろいろ講演会とかでもね拝見したりすることがあるので、まあ、技科大の先生で都市計画やってらっしゃる先生っていうふうに覚えてらっしゃる方も多いかと思うんですが、大貝先生の都市計画っていう専門分野がちょっと我々いまいちこうぼんやりしていて、どういう研究なんですか？
そうですね、はい、自然科学っていう大きな分野があるし、もう一つは社会科学っていう大きな分野があって、はい、うん、僕がいる都市計画っていうのは、まあ、どちらかというと実は社会科学により近い分野だと考えてます、はい、
うん、
ただ僕が、まあ、この本学豊橋技術科学大学に、まあ、20何年前に着任して、
はい、
まあ、考えたことっていうかな、まあ、都市計画の研究する上で、どういうテーマで今後やっていこうかっていう考えた時に、
はい、
やっぱり技術を研究するっていうか、
はい、
そこにやっぱり焦点を置くべきだろう、まあ、工学系の大学ですから、
うん、
まあ、そういった意味でこれまで、計画支援システムっていう、あるいは計画支援ツールの開発っていうものをずっと、うん、まあ、この間やってきてます。だそれ、そういう意味では僕の分野は自然科学分野でもあるし、うん、社会科学分野でもある、そのちょうど狭間の領域っていうか、
はい、
そういう領域ですね、学問的に見た時には。
理系の先生と社会科の先生が合体したような、
うん、まあまあ言ってみれば分かりやすく言えばそういうことになる、
うん、計画支援システム、計画支援ツールとも言うそうですけども、はいはい、これちょっと前もお話伺いました、
はい
はい、前は防災を軸にね伺いましたけれども、コンピューターのプログラムでそのものを作って誰でもパソコンとかで見られるようにしようっていうお話でしたけれどもね、
はい、まだまだ実際の社会の中で、
はい、
一般的に使われているものではないんで、
うん、
この放送聞かれている皆さんにとっては馴染みのないものかなというふうに思います、
うん、これ究極的には我々はどう利用できるようなイメージなんですか？
ですね、利用するっていう場合誰がまあ利用するかっていうのがありますけども、
うん、
一つはまあ都市計画ですから、行政ですね、
はい、
自治体の職員の方が、都市計画に関わるさまざまな業務の中で、うん、活用する、
うん、
もう一つはコンサルタントですね、
はい、
都市計画のコンサルタントという専門家がいますけども、
うん、
そういう方々が使うという場合もあります、
うん、
でさらにもう一つ言えば、一般市民の方がそういったシステムを活用して町づくりに役立ててもらうという、うん、大きく3つの利用層がある。
じゃあ行政が何かこう街づくりのイメージがあったときに現状のデータをそのプログラムに打ち込めば、じゃあこうしたらいいよってアドバイスしてくれるっていうソフト。
アドバイスまではいかないんですけども、うん、アドバイスの元になる情報を分かりやすい形で提供するっていうシステムですね。
それを見て行政なり専門家なりがじゃあこうしよう
って
考えるっていうものなんですよね、
は
い
は
い
は
い。
まあ、最後考えてどうするかはやっぱり人間が決めることですから、
うんうん、
支援システムという意味はそういう分かりやすい情報をそういう議論をしている現場に適切に提供するっていうことが一番最も重要なその計画支援システムの役割と、うん、いうことになります。
中心市街地の商店街が寂しいことになってるけどこれを何とかしたいなと思ったりとか、子どもたちがもっとたくさん育つような街を作るにはどうしたらいいかなとか、 そういうような時にも使える。
そうですね、もちろんそれはそのためのそういうシステムを開発しないといけませんし、データもそのためのデータを整備して、でそこから分かりやすい情報をどうやってどのようにして提供するかということを考えないといけないですね。ですので目的、計画の目的、今の中心市街地が寂れてるからこれを活性化するためにどうしたらいいだろうかという議論があります。子どもの問題もある。だからそれぞれ目的によってそのシステムは変わっていかないといけないで、そのシステムそのものはもう無数にあると言ってもいいかもしれない。ただそれはまだ現実には十分開発されてないということですね。
なんかそうやってお話聞くだけでも道のりは長そうですけど、
ね、
あの計画支援システムというのはもう大貝先生が考えられた言葉なんですか？
いや、この言葉はですね、もともとは英語では実は、プランニングサポートシステム、プランニングは計画ですね、でサポートは支援でシステム、まあ、日本語に直せば計画支援システムということになります。
じゃ欧米から始まった考え方。
そうですね、どちらかというと欧米、まあ、1980年代ぐらいから
結構歴史があるんですね。じゃあもう実際に使われていたりもするんですか？
そうですね、欧米では実用化されているシステムがありまして、そういうシステムを使ってさっき言ったようにいろんな計画の場面で、実際に行政が使ったり、あるいはコンサルタントが使ったりという場面はそれなりにあります。
もちろんそれをそのまま日本にそのプログラムを持ってきたってダメなわけですよね。
そうですね、そのまま使えるものもあるかもしれないけども、やはり日本では日本なりの都市計画の進め方っていうのがあるんで、それに合った形でやはり、システムを開発していく必要はあると思います。
まあ、防災とか考えた場合にはむしろ日本で発達しててもいいシステムなのかなと
思ったりするんですけれどもね。まあ、防災っていう側面で言えばやはり日本の、この災害大国って言いますか、非常に今南海トラフ地震のがいつ来るかわからないって言われている中で、やはり防災の取り組みを、行政あるいは地域の住民の方々が積極的にやっていく必要があるわけですけども、そういった場面で、まあ、これまでも僕10年以上にわたっていろいろ地域の方とやってきてますけども、なかなかそういったシステムを行政の中で使っていこうというところまではまだまだ行ききれてない、まあ、これは僕らの研究している側にもまだ課題があるのかなと思いますけども。
研究者が日本自体にまだ少ない。
こういった僕のような計画支援システムの研究開発をしている日本の中での研究者っていうのは多分、正確な数は言えませんけども、せいぜい20名数十名もいないぐらいで非常に限られてます。逆に言えばマイナーな研究分野ということにもなるんですけども、もっともっと多くの研究者の方がこういった研究をしてもらえれば、もっと、日本全体に普及していくことにもなるかもしれません。だから、まあ、僕がこういった研究を始めたのが、まあ20年前ぐらいですけども、その頃はほとんどおられなかったですね。で、まあ、僕が、まあ、自分で言うのもあるんですけども、草分かり的な存在、
これでその第一人者の大貝先生が理事副学長のお仕事でお忙しくなると頼るのは教え子の皆さん。
まあそうなりますね。
先生、こう理事副学長の任期はどれぐらいなんですか？
私の任期は2年ですね。
まあ、でも教授を引退されたわけではないそうですので、
まあまあ、この立場をもし退いたときは、教授としてまた少し研究はできるかなというふうには思いますけど、
お忙しくなりそうですけれども頑張ってください。
はい、どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、いえいえ、はい。
天白の城、
今週の月曜日、 授業が全部終わった技科大の一室で初めての学長ゼミが開かれました。学長ゼミというのはその名の通り、学長自らが講義を行うゼミで、前の学長が作っていった制度、3年次特別推薦入試で入学したスーパー大学生15人が受講しました。今回は何といっても初めてっていうことで、スペシャルゲストに榊義行前学長を迎えて進められました。榊前学長は日本を取り巻く世界情勢とか技術革新の歴史について自らの体験も踏まえて話して、15人が利用した制度、3年次特別推薦入学制度への思いとか期待について熱く語りました。学長の講義が受けられる学長ゼミは3年生前期に5回受けることが予定されています。技科大。この春新しい学長を迎えた技科大は、学長を支える理事副学長が2人いる。1人は総務担当、今日紹介しました大貝先生。もう1人、教育担当にはあの男が。次週5月3日の天白の城は、ついにこの日がやってきた。かつて技科大生だった教授が理事副学長に初めて就任。3D 映像の先生、井上光輝先生に聞きます。お楽しみに。